78.9 NOS FM。
みちおと
ゆうこの
みちおの部屋。
魔王が溶けてどれくらい前はどう見えてたこの世界、優しい嘘で包んでよ、春が来るって誰かが。
始まりました、みちおの部屋。この番組はみちおこと青木みちおとアシスタントのゆうでお届けします。午後1時30分までの30分間、皆様お楽しみください。さあ今回はね、第2回目の放送ということで、第1回目もだいぶ好き勝手に喋らせてもらいましたけど、だいぶ反響あったみたいですね。
いやいや、まだ1回目放送されてませんよ。
あ、これ収録でしたね、生じゃなかったんだ。
そうなんです。この番組、このみちおの部屋は収録番組でお届けしている番組となってます。今日はね、私よりゆったり喋ろうと心がけてます。はい
はい、わかりました。
はい、よろしくお願いします。
どうぞ、
はいはい、で今回2回目の収録放送で、皆さんにお届けしているんですけれども、初回の放送、毎回あの放送のたびにタイトルを決めさせていただきますけれども、第1回の初回の放送は消去法の人生ということで、みちおさんにさまざまなアドバイスをいただきましたけれども、今回のタイトル、これまたすごいんですよ。
何です、今回のタイトル。
もうタイトルだけで、ごめんなさい、あのご飯5杯分ぐらい
いけます。
いけます、いけます。
そういうのをやめましょうねっていうタイトルなんですけどね、今日ね。
そういうことで、失礼いたしました。じゃあちょっとタイトルコール入れさせていただきますけれども、はい、今回のタイトルは、自由に生きる、見た目が変わると人生が変わる、50キロのダイエットに成功したみちおのダイエットで、これ私ちょっともう内容聞きたいです。
ゆうさんが聞きたい。
私個人的に聞きたい。50キロのダイエットって、言ってしまったら一人分
そのぐらいですよね。
ですよね。で、みちおさん、私こうやっておしゃべりさせていただいて、目の前にイケメンズのみちおさんいらっしゃいますけれども、見た感じかなり今スリムですよね。で、これ男性の中ではどちらかというとスリムな方
と思ってますけど、今僕が42歳なんですけどね、
はい、
37歳の誕生日の日に僕ダイエット決意したんですよ。それまで信じられないかもしれないですけど、体重がね105キロぐらいあったのかな。で、スーツなんか合うスーツがないものですから、常にまあオーダーで作ってたんですけど、ウエストは110以上でいつも作ってたのでね。
110以上、はい、今のウエストなんて私より細く見えるんですけど。
今ね、メンズのズボンとかでちょっとサイズが合うのがないので、だいたいレディースの M とかね、ものによって S とか、まあ、そこら辺履いてますね。
あ、私より細いように見えるとこじゃなくて、私より細いんですね。
まあ、錯覚じゃなくて、はい、安心しました。良かったです、良かったです、はい、
それは大変失礼いたしました。今回のこの30分の番組ですけれども、そんな自由な人生を歩んでいる、見た目も自由自在に変化できるみちおさんにダイエットの秘訣を聞いてみましょう。フリーメッセージやみちおさんへの相談もお待ちしています。メール info@789.co.jp、 LINE 公式アカウントからもメッセージを送ることができます。 NOASFM と検索ください。みちおの部屋、この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーディング、アジア太平洋エディケーションの提供でお送りします。
経営に確かな視点を、未来に静かな情熱を、今を知り未来へつなぐ、アジア太平洋マネジメント。
みちおの部屋。
みちおの部屋、 今回のタイトルは自由に生きる、見た目が変わると人生が変わる、50キロのダイエットに成功した道代のダイエットということですけれども、道代さん、
やってきましたね、この話をする日がね。
はい、
もうちょっとねこの番組がこう定着してね、リスナーさんも増えてきてから話してもよかったんですけど、まあ、また話しましょうこれね。
あ、そうです ね、はい、
まあ、どうやってダイエットをするかっていうね、お話かもしれないけど、世の中にはいらっしゃるんですよ。もう人生は見た目じゃない、もう 100% 中身で勝負だっていう方もねいらっしゃると思いますんで、そういうね信念を持ってる人は今回の30分聞く必要ないですよ、この話ね。
きついきつい、冒頭からきつい。
人としてねやっぱり中身っていうのはもちろんこれ非常に重要だと思うんですけど、じゃあ見た目って重要じゃないのっていう話になった時に、まあ、重要でしょやっぱり。
それはもちろん
ね、
は
い、会った瞬間、人の第一印象が会った瞬間にですよ、中身で決まるはずがないじゃないですか。中身分かんないんだからね、やっぱり見た目で第一印象っていうのは決まってしまうんですよ、ね。少しでも綺麗になりたいとか、少しでもかっこよくなりたい、まあ、少しでもよく見られたい、まあ、これ人としての本質であるとは思うんですよね。全くそのように思ってないっていう方もしいらっしゃったら、そのままブクブク太り続けてストレスのない自由な人生を送ってくれれば僕はそれでいいと思ってます。でね、多くの人がやっぱりダイエットって挑戦したことがあると思うんですよ。
はい、私もあります。
ありますよね、
はい、
僕ね前提が間違ってると思ってて、そもそも健康的に痩せようって思ってること自体が間違いだと思いません？
まあ、でも理想はですよ、
はい、
健康的に痩せた方がいいかな。
わかりますよ。じゃあね、ブクブクブクブク太っていく最中に健康的に太ろうって思って太りました？
いや、思ってはないです。
なんでね不健康に太っていって痩せる時だけ健康的に痩せようっていうね、こういう、まあ、都合の良い解釈にしかならないのかなって思うんですよね。
まあ道代さんのおっしゃる通りですけど、
はい、まあ、長年ねだらだらと不健康な生活を続けて今のその体がある、太り上がった体があるんだったら、短期間で不健康を集中させて痩せたらいいと思うんですよ、ね。まあ、これ僕の考え方ですから、医者から言わせたらとんでもないっていうかもしれないですけど、私の場合100キロを超えてから50キロまで落とすのに半年だったんですね。
半年、
うん、だから1年で3キロ痩せようって思うことと、半年で50キロ痩せようってするやり方では、これまあ方法論とかやり方って全く異なってくるんですよね。
そうですね、う
ん、まずはどのぐらいの期間でどのぐらい痩せたいか、ね、こういう目標を持つっていうことは非常に重要だと思います。やっぱり半年で50キロ痩せるって、それは当然大変なことですから、ストレスに感じる方も多いと思うし、私の場合ってそういう嫌なことを長々とやり続けることがストレスなんですよね。もうそういうことっていうのは短期間で集中させてしまいたい、まあ、そっちの方が私にとってはストレスがかからない、やり方なんですけど、じゃあどうやったら痩せられるんだろうってみんな、ね、ネットで検索したり本を読んだりするんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
どうやったら痩せるかっていうのはこれ本質じゃないんですよ。ただの表面的なノウハウの話であって、どうしたら人は太るのか、これが僕は本質だと思うんですよね。
うん、
で、まあいろいろと私もなんで人って太るんだろうって、私が太っていながらいろいろ調べてみたんですけど、日本の論文だけじゃ足りなかったんですよね。肥満に関する研究っていうのはやっぱりアメリカが進んでますから、アメリカから医学論文を取り寄せてね、英語の原文で読んでいったんですけど、自分の中でだから人って太るんだっていう、まあ一つの解にたどり着いたんですよ。まあ、本当にダイエットのノウハウの本なんてもう巷にあふれてますけど、まあ、それって本当にノウハウであって本質じゃない、ね、表面的ではない、本質を理解した上でここから実行に移す、まあ、ダイエットもそうですけど企業経営もね同じ原理だと、思ってます。で、まあ、人が太る理由っていうのはもちろんカロリーもありますよ、ね、そして糖質、それとその摂取のタイミングにもあると思ってるんですね。まあ、例えばそのカロリーを制限するっていうのと糖質を制限するっていう、この同時制限っていうのはダイエットの世界では NG とされてるんですよ。
おお、もうすでに私言葉についていけてないですけど、制限ね、
制限は分かります、大丈夫です、
制限は分かります、ね、はい、カロリーの制限と糖質の制限ね、うんうん、
大丈夫ですか、
はい、ね、そして
まあこれ同時にすると理由っていうのはそのもう本当に栄養不足に陥ってしまうと、健康に悪いと、ね、で私が言ってるのはいやいや痩せたいんだったら健康に目つぶったらどうなの、まあさっきからね、はい、言ってますけどね、そのぐらいの一時的な不健康っていうのは許容したらどうですかって言ってるんです。例えば日常的にタバコを吸う人にとって禁煙ってあれ健康に悪いんですよ、うん、だって吸いたくてたまらないでしょその期間って。
そうですね。
ものすごく脳にストレスがかかって非常によろしくない。だけど禁煙が最終的に成功したらその時は健康になりますよっていう話なんですよね。健康なんてね、痩せたらいくらでもその先に選択肢は広がります。筋トレだってランニングだって痩せたら思うようにできるようになるから、まずは痩せろと、ね、ここの順序を間違うから続かないんですよダイエットって。なかなか
もうおっしゃる通りで耳が痛いんですけど、それがみんななかなかうまくいかないから、なんか楽してダイエットできたらいいなって思いながら私聞いてるんですけど、
はい、
この道夫さんのトークの中には楽っていう言葉はなさそうですね。
ないですね。
ないですね。
でそもそもね、減量、まあ、ダイエットっていうのはあの食事8割運動2割っていう風に言われてます、はい、私の場合カロリーは1日1000キロカロリー以下に抑える、糖質量っていうのが1日10グラム以下に個人的にですよ抑えた、はい、まあ、これ決してあの皆さんに推奨してるわけではない、私はこうしたよっていう話なんですけどね。糖質をね1日10グラム以下に抑えるっていうことはパンとか米なんか、多分お米なんか一粒も食べちゃダメなんじゃないかな。
え、何食べるんですか、
ね、主食っていうのはもうあのサラダチキンとブロッコリーとゆで卵ですよ。
あ、もうこれがメイン。
これがメインです。もう主食はブロッコリーと僕いつも言ってましたけど当時はねお醤油だってあれちょっと甘みを感じるじゃないですか、
はい、
ね、あれは糖質だからダイエット中はよろしくないですね。
え、じゃあブロッコリー何もかけないんですか。
せめてオリーブオイルとお塩ぐらい。でもちろんそんな生活を続けたら肌は荒れたし、糖質不足から頭もボーっとするようになったし、それが一時的な不健康なんですよ、だから50キロの減量を果たした今、血液検査って驚くほど全てが正常値で医者がびっくりしてるんですよ。
それはもう50キロ痩せた結果。
結果です。こういったそのダイエットのプロセスを専門家に相談するとやめた方が良いとか健康に良くない、まあ、誰もが口を揃えてね、反対することだと思います。これ第1回目の放送でお話をしたんですけども、だから誰にも相談せずに一人で実行したんですよ、ね、人の意見なんか最初から聞く気がないと私あのダイエットで第1回目であの申し上げましたから、まあ、だからこそうまくいったんじゃないかなっていうふうにも思ってます。まあ、自分の人生っていうのは人の意見で左右される考えっていうのが、まあ、私の人生の前提として存在してないんですよね。まあ、これも第1回目の話にかぶっちゃうかもしれないですけどね。
はい、
ちなみにですね、糖質、つまりまあご飯とかね、パンとか、まあ、甘いお菓子とか、ああいうものを考えてもらったらいいですけど、あの糖質っていうのはタバコや覚醒剤よりも脳の依存性が強いって言われてるんですよ。糖質っていうのは脳の報酬系を刺激するので、この糖質が体に一切入ってこなくなればもう人によっては気が狂いそうになるかもしれないですね。で事実ですね、私も毎日毎晩ソファーやベッドの中でもがき苦しんでましたよ。で私太ってた頃っていうのは、
はい、
お酒を一滴も当時飲まなかったんですね。で完全に炭水化物中毒だったんです。
美味しいですもん。
美味しいですよね。ご飯はね、当時1食で3合は食べてたんですかね。
3合。
パスタは1食で500g。
500g。
そうです。で私焼きそばが大好きなんですけど、スーパーで焼きそばを買ったら3玉入りの焼きそばが1袋で売ってあると思うんですけど、
はい、
あれを2袋、
2袋、
つまり今6玉ですよね。で豚肉は豚バラ肉を1キロそこに入れてましたかね。
1キロ、
それ何日かに分けて食べるんじゃない、1食なんですよ。
え、1食ですか。
1食で
1日とかではなくて1食で、
1食で、
はあ、
一回ね、焼きそばはそれだけ作るとフライパンでは作れないものですから、こう大きな鍋でね、
はい、
作ってて菜箸がね折れたことがありますよかき混ぜてたらね、
重すぎて、
はい、
それが今や
減量にした今でもね、1日1000キロカロリー前後ぐらいの生活を続けてるんですよ。
1000キロカロリーって、うん、おにぎり、コンビニで売ってるおにぎり、はいはい、大体1つ300いくかいかないか、
はいはい、
中に具が、ね、決まった具が入ってるものだったら、ね、3つしか食べられないんですよ、
まあ、だからなんでそこでおにぎりが出てくるのか、糖質だって言ってるじゃないですか。
そうですねもう食べるものがもうやっぱり炭水化物欲してるんですよ、
ね、今日だから今お昼ですけど、私が今日今までで食べたのって言ったら、朝プロテインを飲んでベースブレッドってありますよね。
あ、完全栄養食です、ね、
そうですそうです、はい、あれを一つ以上、
うん、
で夜お酒とともに軽く何か食べたらもうおしまいぐらいじゃないですか。でその私がじゃあ今我慢してるかって言ったら、もうねこれ以上食べたいと思わないんですよ。別に周囲からは胃が小さくなったんですねって言われるんですけど、医学的に胃のサイズって変わらないんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。で私が自覚してるのは、脳がこれ以上食べなくてももう満足してるってことなんですよね。
脳に指令がいってる、
うん、自分で本当にそこは実感しますね。
うーん、
脳が切り替わるというか、
うん、
スイッチがね、うん、まあ、なんでダイエットを継続することができて半年で50キロの減量に成功して今なおそれを維持できているのか、
はい、ね、
それは糖質っていう目先の報酬よりも痩せた後の長期的な報酬っていうのを私自身で明確にイメージできていたからだと思ってるんです。
ほう、じゃあもうゴールがイメージできてるんですね。
そうですね、うん、だこのイメージができない人がダイエットって継続できないと思ってるんですよ、
はい、
だってゴールも置かずに鏡に映る自分を見て、あーそろそろ痩せようって思ってね、
はい、
痩せてみる。だけどスーパーに行ったらチョコレートもあるし、美味しそうなお惣菜もあるし、どうしても手が出ちゃいますよね。そういう人は必ずこう言うんです、今日はチートデーだとね。毎日がチートデー、
美味しいの食べたいじゃないですか。
わかりますよ、
食べさせてください。
わかりますね、例えばね、よく言われるのが、それだけずっとダイエットを続けて減量を、食事もね厳しく制限していたら停滞期っていうのが訪れると、そこでチートデーというものを入れて一回糖質なんかカロリーなんかガツンと取ってって言うんですけど、ちゃんとね減量してたら、ここまで厳格にやってたら停滞期なんかそんなものはありません、
ありません
というのが私の考えで、だからそれだけ半年間私ダイエット、半年以上かな、まあ、ダイエットやってますけど、チートデーなんか一回もやったことないですもんね。
でもそのままイメージするゴールまで突っ走る。
そうです、
期間もだいたい半年で行こう。
そうです。
はあ、もう気になることづくめですけど、後半はねより深くお話を聞いていきたいと思ってます。
みちおの部屋。
はい、それではダイエットの話後半ですけれども、まあ元々のダイエットイメージができない人がダイエットが継続できるわけがないじゃないかってみちおさんにさっきちょっと言われましたけれども、みちおさん、イメージってやっぱ大事ですか？
大事というか、それが全てだと思うし、その誰でもダイエットって僕スタートできるんですよ、
うん、
ね、この話聞いて今日からやろうって、ね、明日からやろうじゃダメなんですよ。あなたの明日は二度と来ませんからね。
明日やろうはバカ野郎。
僕そこまで言って
ない、言ってない
そこまで言ってない、ね、スタートは誰でもできるんだけど、ダイエットみんな皆さんの見てたら継続ができてないんですよ。よし頑張るぞって決めて、大体みんなジムを契約しに行くでしょ、
はい、
うん、で幽霊会員になっていく、
はい、
ね、5ヶ月6ヶ月ぐらいお金を引き落とされて本当に気づくわけです。あ、無駄だと思って解約するわけですよ。
なんかそれ私のこと見てます？
いや知らないですけどこのね、やっぱり痩せた後にどんな生活が待ってるのか、自分がどうなっていくのか、見た目がどれほど良くなっていくのかっていうのがイメージできてないと継続できないと思いますけどね。だって 糖質っていう、例えば糖質を制限するダイエットするんであれば、糖質という目先の報酬を犠牲にするわけですよ。そうすると中長期的に自分がどうなるっていう、ここの報酬が描けてないと、さあもうモチベーションとして続かないですよね。
もうおっしゃる通りです。はい。
で、まあ、すいません、特定の方を言ってるわけじゃないですけど、聞いてほしい、いただきたいのは、今自分の見た目が悪いと思ってる方、鏡で見てみてください。いいですか。見た目っていうのは努力で8割から9割なんとかなりますから。
はい。やっぱ自分の今の現状を再度確認して、今に満足してなかったんだったら動き出せよ、今すぐっていうことですね。
そうですね。ただ今すぐ動き出したって、痩せた時のゴールがイメージできてないと、それはまた続かないものだから、
ね、
ちょっと一回冷静に考えて、私って、俺って、痩せて見た目が良くなったらどうなるのかな。これでイメージできなくて今でいいやって思うんだったら、ダイエットなんかしない方がいい。時間の無駄だし、美味しいものも食べられないしね。だから僕はね、一つ、その人間が生きていく上での欲の中で、食欲というものがもうほとんどなくなったんですよ。これはね、人生のうちすっごい楽ですね。今日何食べよう、あれが食べたい、明日あれも食べたいとかね、そういうのは全然ないんで、
皆さんね、やっぱ食って一番大事にされてる方多いですけれども、まあ自分の今の現状が何か新しく変えたいと思った時は、そこからきちんと見直しましょうっていうことですね。
そうですね。
でそれの鍵を握るのが糖質
もあるし、カロリーもあるし、
はい、
これってね、まあ今回すいませんね、糖質言ってきたけど、今その糖質制限ダイエットっていうのはそこまで世の中推奨されていない。一時期流行りましたけどね、
はい、
うん、あれってまあ一時的な不健康ぐらい許容しろって僕は言ったんですよ。でも糖質制限のダイエットっていうのは、やり方によっては非常に不健康になってしまう可能性もあるので、その代わり効果は絶大です、やっぱりね、厳格にやれば。うん。だからこそやる前にちゃんと調べないと、どういうメリットとデメリットがあるのか、ね、でダイエットっていうのはやっぱりね、スタートよりも継続が鍵ですよ。
継続、
うん、はい、でその継続ってどうやってできるかっていうと、意識の変化ですよね。まあ、こういう抽象的なことを言いたくないけど、さっきから言ってきたようにね、痩せたらどうなんの自分が、これイメージできてないと。
ちなみにちょっと話がそれるかもしれないですけど、はい、道夫さんの一番痩せた時にこういうイメージを持ったっていう、こうっていうのは参考までに皆さんにこう教えていただけたりとかしますか。
はい。その今見た目がね、僕は客観的にどうなのかっていうのは分かんないですけど、自分で鏡に映る自分を見て、当時100何キロあったわけですから、はい、そこから比べたら、まあ、自分で満足してるわけですよ。で私がじゃあ目標としていたことっていくつもあって、例えばその大学で講義なんかしてますけど、朝から夕方まで1日7時間とか8時間ねを3日間連続でとかなったら、初日の午前中で息切れがするんですよ。で足も痛い、膝も痛い、腰も痛いな、さすがに100キロ超えてね、ずっと立って喋るものですから、もうこれ無理だなと、この仕事やめようかなって思ったんですけど、原因は自分が太っていることだ。これはまあ普通に考えてわかるわけなんで、この仕事辞めようかなって思ったんだけども、いやいや一回辞めるぐらいなら痩せてみようかっていう話にもなってくるし、太っていた頃にモテた経験なんかないですよ、はっきり言って。まあ今自分の写真を見てもひどいものでしたからね、痩せたら俺って多分意外と小顔なんだよなとか、でも太ってた頃に、いや俺って痩せたら本気出したら小顔だからねって言ったって誰も信じてくれないわけですよね。
そうですね、
うん、
やっぱね、いろいろ聞きたいことはあるんですけれども、まだまだ話すとね長くなりそうですからね。
そうですね。
うん、
まあね、一言言うとダイエットっていうのは、もちろんその継続するためにはゴールを明確に描いていないといけないんだけど、食事どうしたらいいかっていうと、僕の場合はですよ、糖質量の最小化、タンパク質量の最大化、そして脂質のコントロール、これがねダイエットの、まあ、食事における成功の鍵なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はい。努力をするのは自分なんだな。
で何度も言いますけど、あなたの人生に 誰が責任取ってくれるのかっていう話なんですよね。でこれ前回第1回目の話でも、自分が満足するようにわがままに生きたらいいって、自分勝手に生きるのがストレスなく生きるコツだというふうに私は言いました。前回の話につながるのかもしれないけど、親の言うことすら聞かない方がいいですよ。もちろん小学生や中学生って保護監督下にあるわけだから、それは親の言うことを聞かないといけないかもしれないけど、社会人になってね、親の言うことを聞くってバカじゃないかなと思うんですよ。だってもう社会人なんでしょ。それで親の言うことを聞いて、あなたの人生に親が責任を取ってくれますかっていう話なんですよ。ダイエットもそう、誰か彼かからいろんな意見言われても、それその人が責任取ってくれるのっていう話なんですよね。まあ、前回もこういう話しましたけどね、
はい、
うん、いいですか、親はあなたより先に死にます。そうですね、だから生きてるうちは責任取ってくれるかもしれないけど、死んだ後に責任なんか取ってくれないわけですよ。だからじゃあ壮絶なダイエットをした時に周りが、親が反対するとかね、なんとかあるかもしれないけど、そろそろね、自分が信じる道っていうのを持った方が人生ストレスなく生きられますよ。どうでしょう、前回の話と。
もうリンクしてます ね。
あれね、あの言いたいことの10分の1も喋られてないから。
あ、
うん、
でもまあこれからです
ね。これからね、はい、またやっていきましょうね、うんうん、
まあ、全部自己責任ですね。
そうなんです、
何にしても、
ね、はい、今太ってるのも自己責任でしょ。
おっしゃる通りで、
はい、ね、痩せたいのか今のままでいいのかを判断するのも自己責任だし、
ね、
第三者が、医者がこのままじゃダメだよって、不健康だよ、痩せないとって言ったって聞くか聞かないかも自己責任だし、好きにすればいい。
これやっぱもし今後機会があった時に、このダイエットの話まだまだ聞きたい内容ですけどね。
そうですね、半年かけて、まあ、自分なりにいろいろ調べて実行したダイエット、これがまあ30分弱でね、全てをお伝えできるわけではないので、例えばその栄養学の話であったり運動学によるねダイエットの詳細とかいうのは、まあまたいつかの機会にね、お話をできたらなというふうに思います。
いやー、リスナーさんからのコメントもこれから数多く届くことではないでしょうか。このテーマまたぜひ続編やりましょうね。
ぜひやりましょう、
はい、来月9月は24日の午後1時より放送します。皆様の人生がより楽しくなるような情報をお伝えしますとね、お楽しみ。本音で語る道代の部屋、人生を幸せに生きるヒントが見つけられるのかもしれません。この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーディング、アジア太平洋エデュケーションの提供でお送りしました。お相手は道代と優でした。それではまた来月お会いしましょう。
最後は道代が選ぶ今月の1曲です。この曲が分かった方は立派な昭和世代の方々です。真夏にふさわしい爽やかな夏メロでお別れしましょう。 NHK 不思議の海のナディアのメインテーマソング、ブルーウォーター。裏切らない、夢見る前に私飛んで行きたい。